桜川マキシム
はい、どうもジャスです。
毎度あるでございます。
困った時にはこれというですね。
はい。
作戦会議会ですよ。
作戦会議会、何をしましょう。
作戦会議ですよ。
はい、じゃあ作戦会議をしましょう。
で、桜川マキシムもね、
うん、
いろいろとこう変えていかんとね。
そうですね。
やってる本人がね、
うんうん、
楽しくないという。
うんうんうん。
うん、だからいつまでも例えばぶっかけの話してても仕方がないわけですよ。
それずっと喋るネタでもないという噂があります。
喋ろうもったら喋れるんですけど。
いや、やめときましょう。
今週見たぶっかけ系のシーンのある AV っていうだけでも、
うんうん、
まあだいたい週に2、3本出てくるでしょ。
でもそうすると多分番組を変えなあかん気がしますよ。
そうなんですよ。
うんうん。
なのでね。
はい。
ね、いろいろご意見もいただいてて。
そうですね。
まあまあ僕ツイッターでリツイートをしてましたけど。
うんうん。
あのエンターテインメント性が薄れてしまった気がするっていう。
ああ、ご指摘いただきましたね。
ご指摘いただいて、ああ、もう確かにそれはね、その通りやなって思った部分もあったんですよ。
うんうん。
とりあえずその、まずね、掛け合いをちゃんとコントロールしようと。
そうですね。まだ楽屋のネタ打ち合わせもうまくいってませんからね。
ね、なかなかね、その、短期間で通過まで行けるわけがないじゃないですか。
まあ、多分それは瞬間的に頑張ってどうこうなるもんじゃないと思うんですが。
そうそうそう。ね、そんな出会って3ヶ月で通過になれるやったら、それは一生の親友ですよ。
まあ、運命の出会いかもしれませんけど、まあ、なかなかそうまでは。
うん、そうそう、ないので、
うん。
そこはね、なんかこう、人工的にですね。
はい。
作り出していかないといけないという作業をやっている過程でですね。
うんうんうん。
なかなかボケるところまで気が回らないと。
まだ一生懸命なレベルが出れないですね。
そうそうそう。まだ汗かきながら喋ってる感じですからね。
そうです。特に片方、追いつくのが一生懸命すぎるという話が。
いやいや、でもほら、営業で行く先でね。
はい。
なかなかそのお客さんいじれないじゃないですか。
あー、なるほどね。
いじるのは関係ができて、やりとりができるようになってから、初めて、
うん、うん。
何々さん、最近太りすぎちゃいますのとか、いう勢いでしょ？
そうっすね。
うん。いきなり初対面で、ああ、どうも、はじめまして、何々です。えら、太ってはれますね。とか言えないじゃないですか。
まあ、多分、できんですよね。
そうそうそうそう。何や、お前、こら、っていうね。
いや、なんか喧嘩売られただけで全然商売繋がってないという。
そうそう。事実であればあるほどムカつくんですけど、ってなるじゃないですか。
むしろ何しに行ったんだろう、大丈夫です
か。そうそうそうそう。というのがあるので。
はい。
ちょっとね、その辺はおいおいね。いや、ひょっとしたらここからね、新しいその芸風みたいなものが生み出されてくる可能性も存分にあるわけじゃないですか。
そうですね。
ひょっとしたらですけども、一年後のアルさんのトークを聞く人がですね、
うんうん、
アルさんのトークを聞いた後にシャドウ総帥さんの話を聞いたら、総帥さんがすごくしっかりして聞こえるみたいな状態になり果ててる可能性もあるわけじゃないですか。
ああ、ちょっとなり果ててるんだ。
アルさんは話を飛ばしてわけのわからん方にいてボケ倒して終わるなとかね。もしかすると、アルさんの実は痛い部分っていうのが出てくるかもしれないですし、
ね。そうですね。だんだん緊張感が緩んできて、だんだんあかん方向にと。
そう。最初の頃はまともな人だと思っていたのにっていうですね、状態になり果ててる可能性もあるじゃないですか。
ダメな人だなと。
いや、もちろんね、
うん、
逆にね、上の方向にドーンって行く可能性ももちろんあるわけですから。
まあでもこんな場所出てきてますね。なんかの方向に化けるんだろうという部分はありありですけど、さあどっちって感じですね。
相乗効果とかもありますからね。
ははは。
うん。何々さんと何々さんの場合やったら、このいいとこが出るけど他では出ないとか。
スイッチみたいなもんですね。
そうそうそうそう。なんかケミストリーが生まれるわけですよ。
ケミストリー生まれますか？
ね、サングラスを耳のところから逆にかけるわけですよ。
いや、それは何か上がるんですかね。
坊主頭でヒゲ生やしてね。
まあ、形から入るんですけど、でもラジオですから、これ。
ラジオですからね。ラジオでモノマネしてもしゃあないですからね。
そうですね。やってる側は乗るかもしれませんけど。
まあね、そんなわけで。まあ、その辺はちょっとお待ちくださいというところとかね。
そうですね。
あったりしますし、あと、まあ、はい、これまたブログでね、
うん、
感想書いていただいてるところとかで。
ああ、いらっしゃいますね。
この間の、何やったかな、
憲法のあたりですかね。
憲法の話ですかね。
うんうん、
で、僕がほら、戦争を参加してたからって戦争を理解してるかって言ったら別やでって話を。
難しいですね、あの話も。
してて、で、そこが多分こちらとしては言葉足らず。
はいはいはい。
やったんやと思うんですよ。まあ、確かに僕も編集してて、ここもうちょっと掘り下げてもよかったなって思いながら編集してたとこもあったんですけど。
確かに私も聞いてて、あそこはもうちょっと細くなるとだいぶニュアンスが変わったなと思いますね。
そうそうそうそう。まあね、だからあの辺は、今になって補足するとですね。ある局面知ってても全体を理解してるかって言ったらそういうわけでもないし。で、ある局面を知ってったらそこだけでも強烈じゃないですか、戦争って多分。なんか分かった気になるでしょ。
まあ、そうですね。
だって戦争もの小説読んでるだけでも他のやつより分かった気になるじゃないですか。
まあ、分かった気にはなります。
でね、そういうもんやと思うんですよ、戦争とか、ああいうなんか強烈な体験って。戦争に限らず。ほなね、その知ってる人の意見をね、知ってるからって言って、あ、そうなんですねって思うのもどうなんっていう。
まあ多分あれは完全に伝えきれないので一番難しいところなんかもしれませんけどね。
あれですよ、ニーチェは言ったわけですよ。
おや？
あなたが深淵を覗き込むとき、深淵もまたあなたを覗いているのだって。
確かね。
だから、なんかその、体験することによって自分も歪むというか。だから感覚おかしになるというか、戦争をちゃんと理解するほど戦争に触れた人は多分、普通の感覚は失ってないとおかしいでしょ。
まあ確かもう非日常の究極のとこも言ってますし、あまさえ体験したら死んじゃうかもしれない、超えますからね。
そうそうそう。で、戦争っていうものをちゃんと理解できるだけ触れた上に、一般的な感覚失ってない人って、それはそれで多分頭おかしいじゃないですか。
まあ、どっかしら普通じゃないでしょうね、間違いなく。
だからもう、じゃあ誰の意見が正しいのかみたいな、そういう話とかって実は、もともとするのが無駄で。それよりも、だから公務員が、外国人殺すのってどこから OK みたいな話。
してましたね。
に落とし込んだ方が多分楽やし、それで十分な気がするっていう話やったんですけど。その辺のニュアンスって難しいよねっていう。
そうですね。
だからそういうね、だから補足が必要な部分みたいなものに対する。掘り下げ方。
はいはい。
みたいな、もうこれまた技術じゃないですか。
そうですね。やっぱり伝える力とポイントの絞り具合ですもんね。
で、それはその喋りながら、どっか頭の中で別の部分として、脳みそ咲いてるというか、
はい。
喋りながら聞いてる側の感覚というのを、なんとなくふわーんと考えつつ、あ、ここもうちょっと言うとかんと伝わらへんぞって思う思わないという、
はいはい。
話で、そこのところっていうのは、まあ、やっぱ慣れのもんもあるし、
ですね。
だんだんと出来上がってくる部分やろうなという、だから逆のパターンもありますからね。その、ここを補足しとかんと、誤解を生むなって思ったからこそそれを無視するみたいな場合もあるわけですよ。プチ炎上商法的な。ことをなんとなく考えながら。
フォローしないという技ですね。
そうです、ざわつかせるっていう。
はいはい。
地震の時とかのネタとかやったら割とそれする人もいますけど。
そうですね。不謹慎ワードは確かに技に使えるけど、自滅もしやすいですからね。
そうなんですよ。だからその辺のね、感覚というのはなかなか。相手変わると、こちらもリセットされる部分もありますからね。
そうですね。まあ比較的ツイッターとかも比べれば、ラジオの方が情報量は多いんですけど、やっぱりそれでも対話してるわけではないので、言ってくれないとそこはわからないけど、どういう意味だったんだな、やっぱ残るでしょうしね。
というですね、話とかもあるので、まあちょっと番組をどうしていくかというのをですね。
そうですよね。
一回考えようということで、お茶を濁す回が今回です。
言っちゃった。
そうなんですよね。いやだから、ね、こういうのってね、でもね、やらんとね、
はい、
やっぱ番組手こ入れが入らないというのもありますし、案外面白いので。
まあでもこういうのをオープンにしてる部分で、その内面的にもなんか悩んどんねんなっていうのと、ああどうするか考えてんねやっていうのも、オープンにすることでいろいろ起こるのもあるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうなんですよね。で、リスナーさんもね、だからね、こういうことについてはね、ガンガンご意見をいただくとね、
ああ。
ひょひょい心が折れて番組を変えていくと思うんですよ。
まあ確かにね、影で見てて凹んだりすることは多々ありますからね。
そうなんですよね。ああ、っていう。やっぱ言われたかとか。 やっぱそうなるよね、みたいなやつ。
そうですね。ぼかしててもそれは言わないっていうのと知らないっていうのもやっぱ伝わらなかった意味がないですし。
まあでも実は一番凹むのは、へえ、桜川マキシム、へえ、聞いてみようって言った後何の感想もないっていうのが一番凹んだ理由だね。
でも比較的探せば出てくるワードですけど、まだ嬉しい側だと思いますよ。
うん。いや、聞いてみようっていうところまで言ってもらえただけで十分なんですけど。
はいはい。
感想なくて、しかもその後その人が全く触れないとかやと、合わんかったか、何があかんかってんやろってなるっていう。
まあ、一元さんがね、その食べたご飯に美味しいまず言わずに出ていた時にどっちやって話ですね。
そうそうそうそう。もう一回来るとかしてさ、っていうね。はいはいはい。うん、話がね。
まあでもお店とお客さんの関係はその辺がシビアでね、なかなかそのリピーターさんは黙ってずっと来てくれはりますけども、うん、美味しなかったりね、そうそうそう、なんか対応がまずかって、うん、今夜になるなら黙ってスパッと切れますからね。
そうそうそう、なのでね。う
ん、ただまあでも、小難しかったりね、楽しかったりいろんなラジオがありますけども、やっぱその都度その空気聞いて、うん、あ、こういう喋り方聞いてるといいなとか、うん、あ、今の口調喋り方は実生活に使えるなとか、あと専門用語聞いてみて、うん、あ、これ調べてみたらこんなにとか結構ね、知識が深まるところもいっぱいあるんで、
そうそう、この発想はできへんなとかね。
そうそうそうそう。必ずしもその補助輪つけて全部説明して全部解説してっていう部分が正しいとも思わないとこは結構あるですけどね。
だその辺がバランスなんですよね。
うん。まあ、あとは、パーソナリティの色とかね、特色が分かってて、あ、こいつはいつもだからネタにしてるんやと思うのと、うん、なんちゅう不謹慎なやつは許せんっていう部分もやっぱ伝わらんだけでも180度変わっちゃいますし。
宗教的なことに対する配慮とかね。
まあ、政治、宗教、野球でしたっけ、まあ、いろいろとね、タブーのところもどう切り込むかは、味なのか、何なのかっていう部分もね。まあ確かにね、その国が違って、文化が違って、思想が違ってって話ですから、やっぱ聞いてる方がね、10人いれば本当に多分感想も10人いると思うんで、
うんうん、
やっぱりその感想を10人分ぶつけてもらった時に、その10人分のアンサーを見て、あーと思うのがやっぱこっちの方の試される時でもありますし。
そうなんですよね。だからまあなかなか難しいなと思いつつ、例えばネタの方向性とかでもね。
はいはい。
あるわけですけど。
そうですね。
これ系のネタできてないな、みたいなんてありますか？
それは番組として、その私個人として。
まあ、どっちでもいいですけど。
できてないな、ほう。
いや、こういうのやれたらいいなと思ってたけど、まだできてないというか。
やれたらいいけど、できてないなか。そうですね。もうまだ自分の好きなもあんま喋ってないんで、その方向とかで、やっぱね、同行の詩の話で盛り上がってもらえたりとか、まあ、いい意味で宣伝ができて、ハマってもらえたりとかいうのができるといい拡散かなと思うけど、そういうのが、まだまだイメージがないですね。
なるほど。ゲーム系とか。
ああ、そうです。やっぱりいい影響というのかな？
うん。
聞いた形で興味関心が高まって、ハマっちゃいましたみたいなのとやっぱ嬉しいじゃないですか。
はいはいはいはい。
それは例えば簡単に言うと映画とかもそうですし、ゲームとかもそうですし。う
ん、でもあれですよ、誰一人としてジャスさんの影響でぶっかけ物が好きになりましたっていう人いないですよ。
多分ぶっかけ好きになってもあんまり公言しにくいというのが
。納得の理由ですね。
言うても思った世界でぶっかけを常用語で使えるシーンがないじゃないですか。
だってぶっかけ物好きですって言ってる人、僕以外でパッと思いつく人って僕今もうラッシャー三好とかですもん。
遠いじゃないですか。
プロやんっていう。
全然近くないですけど。
作ってる人やんっていう。
じゃあ、近隣の友人にはいないということはわかるわけですね。
いないんですよね。
はいはいはい。
で、また近隣の友人が激しくハマってる。
うん。
AV のジャンル自分も見るのって恥ずかしくないですか？
まあでも、例えばジャンルとか、個人名でおすすめされた時に、うん、おーっていう出会いはあるのかもしれませんけどね。
うん。いや、こっそり見ますけど、その本人に言いたくないとこないです。
でもやっぱそれは精神的な壁じゃないですか。やっぱ分かったけど、こいつには言えへんな、みたいな。
いや、風俗ハマってる友達がおって。
はいはい。
もういつも誰々指名すんねんって言ってる相手がいるとするじゃないですか。
おーおーおお。
その子行きますかって話で
行ってもいいですけど絶対言わないでしょ
言わないでしょだからそれ的なことあるんちゃう？
これでも男性心理になっちゃいますよやっぱりある意味
どうです女性やったら違いますかね
どうでしょうでも性の関係に関しては、うん、男女ともにいろいろあるんですけど男性ならではっぽいですけどね
まあそもそも女性があんまり誰々で抜いた的な話をしないっていうのが
だいぶ残念な女性かつ大
きいですね残念そうですねそういう女性とはね、あんまり深く関わり合いにならないとね、途中から病んでね、リストカットとかしだす気がします。
ああ、嫌なエンドに向かってるな。
そうそうそうそう。ね。
はいはいはい。
ね。 こういう、あれですね、エロ話を入れていかないとエンターテインメント性が足らなくなるっていうやつですね。
まあ、男性リスナーが多いかどうかとして、ラジオの中で下ネタっていうのは大きなファクターみたいですからね。
いや、これでもやっぱ女性もそうやと思いますよ。そのね、オープンにするのが良い悪いはともかくとして、
うんうん、
女性もやっぱりそれあった方が良い場合っていうのもあると思うんですけどね。
まあ結構これも面白いしたけど、男性が、こうだっていう、うん、結構決めつけてるのもいっぱいあるんですけど、女性はあんまりそういった式関係なし聞いてはる人多いですからね。
そうそうそうそう。そうなんですよね。まあだから、ね、頑張ってエロ系のネタを入れていこうというのがまず一個。
なるほど。
ね、ありますけども。あとはどうでしょうね。
うん、
番組の長さとかね。
はいはいはい。
どうしても30分とかなってしまうんですけど。
うん。
30分、40分。
ただまあ短い番組も多々ありますけども、やっぱり5分とか10分は本当にワンコーナー。
だけです
ね。何曜日、
うん、
終わり、また来週っていうのはすごいサクッと聞けるんですけど、情報の密度ね、もう入れる長さがないですから。そうするとやっぱ平均的にはやっぱ20分30分ぐらいフォーマットは結構多い。
僕で30分で割と長めやなとは思ってるんですけどね。
やっぱりあれですか、20分25分ぐらいですかね。ドラマは1本ぐらいみたいな。
あのね、理想はね、15分で密度高い方がいいと思うんですよ。
あー、だいぶスキルが高くなりますね。
そうなんですよ。でもそれってね、できないんですよね、なかなかね。
ニュース番組のね、その評論家の皆様なんかでも結構苦心されてますが。
そうそうそう。
トピック入れてね、だいたい30分前後とかいうのありますけども。もう目に見えて削られてるじゃないですか。そ
う
そう、ここは喋りたかったけど、もう時間がないね、みたいな。
ブツって切れる感じでね。
そうそう。で、やっぱりその、ね、皆さんもそうですけど、やっぱり情報がこんだけ溢れててすごい速度で回ってるんで、
うん、
いかにどれを取ってどううまく伝えるかっていうのは、まあ永遠の宿題ですよ、これ。
そうそうそう。
うん。
うん。だからね、やっぱね、同じ内容やったら短い方がいいに決まってるんですよ。
はいはい。
それができへんから困るだけで。
たまにでもね、雑談しかやってないんやけど、すごい笑いが絶えない番組で、聞いてた1時間とかもあるっちゃあるんですね、実際に、ね。
はいはいはいはい。
本当
は
中身ないんですよ。その日常的に聞いてて、あ、そんなんあったんやっていうのは、まあ知識なんですけど、
うん。
勉強要素はなかったな、みたいな。
そう、あとね、すっごい面白かったね。何の話してたん？さあ。
そうそうそう。先日こんな人に出会ってな、みたいな知ってたけど、それだけや、みたいな。
そうなんですよね。それもね、もう一つね。うん、
まあでも飽きさせないっていうスキルに関して、そこでは勉強するもいっぱいあるんですけどね。
そうですね。
うん。
まあでもそれは漫才の技術な気もしますけどね。
まあプロ意識的な部分ですよね。そうそう。舞台に立ったら客の目を外させないっていう。
つかみがあってとか。
はいはい。
だからそういう方向に持っていきたいわけでもないなという。
まあ私ら別にお笑いコンビではないですからね。
そうなんですよ。お笑いコンビじゃなくて言いたいことを楽しく言うコンビのつもりなので。
まあアカデミズムというのもなかなか難しいお題はついてますが。
まあね、しょうもない話題でも割と真面目なスタンスで喋ろう的な意味合いなので。
そうですね。理屈こねて分解し納得できて説明できるとこまでって感じで。
そうそう。好きだからには真面目に考えるよっていう。
ですね。まあいい意味ではそのオタク的本気というか。
そうそうそうですね。
まあただあとはどうでしょうね、配信で地域性を出すというのもあんまり難しいですし、それが成功してるのも聞いたことないですし。
ああ、なるほどね。
例えばその関西で聞いてる、中国地方で聞いてる、関東で聞いてるって言っても、
うん、
まあ方言とか喋り口調とかね、その辺のタイムリーなトレンドとかは反映してるかもしれませんけど、
うん、
沖縄なんかはね、結構方言入ってて、あそこは特色あるなと思って最近聞いてましたけど。
まあね、あそこは税制からして違うところですからね。
うん、あそこのラジオ濃いですね、本当に最近ちょっと聞いてましたけど。
ああ、はあ、はあ、はあ。
たまに、ん？今なんて言ったみたいな。
まあまあ、やっぱネタがね、
うんうん、
割とありますからね。
はいはい。
関西はね、だってね、もうだって割と知られてるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。なのでもう一つね、その辺は。
ただまあ関西には無駄になんかそのお笑い要素求められてる感っていうのはやっぱないんですかね。もうそうでもないのかな？
どうでしょう。やっぱ本人が意識しますけどね。
タグとかにね、その関西弁って書いてあるとそれはファクターなのかと思って見てましたけど。
関西弁ね。いや、むしろあれちゃいますか。関西弁タグがあると省く人向けじゃないですか。
ああ、そうか。
うん。
なるほどね。
やっぱでそこ嫌な人もいるでしょ。
ああ、はいはいはい。
だって関西人からすると名古屋弁気持ち悪いとかありますからね。
そうか、やっぱイントネーションとか生理的なもんに関しては突っ込めないですね、もう。
名古屋弁ってね、関西弁と微妙に近い分。
うんうん。
お前変な訛りやなって思っちゃうんですよ。
ああ、
お前変な鉛やなっていうのが鉛ってるっていう意識が関西人にはないもので。
はいはい。やっぱあれですかね、近しくて違うっていう部分に違和感が最大になるんですかね。
多分ね、そういうことだと思います。余計気になるっていう。
まあ私なんかもね、京都側にいましたんで、関西弁というか京都弁やっていう部分の境でも何人か話したことありますけども。
うん。
やっぱ分からないですし、その、舞妓さんとか祇園って言っても、もうほとんどね、希少種に近いぐらいのレベルですし、日常会話では出ないですからね。うん、
出ないですね。
うん。
うん、
まあ、あと、勉強、情報といってもね、そのビジネスマン向けのなんたら講座っていう方向では全然ないじゃないですか、こっちの行きたい方向は。
全然したくないですね。
はい。まあ、結構聞いてても、まあ、その通勤中の一つワンアドバイスで、この知識、クイズ形式でどうぞっていう部分もあれば、
うん、
なんかセミナーみたいに誘導するやつがあったりとか、あと、心がなんたらですか、そのステージがなんたらと、それ30分で解消できないでしょ、みたいな。
こういう風に捉えることが大事だと思いますね。それではまた、みたいなですね。
あれね、やってるの聞いてて、まあこれもありなんだけど、救われてる人もいるなら、まあこれはこれでと思って。うん、
時々なんか、もうまとめてしまうために無理やりなこと言うてる番組とかあるじゃないですか。
ありますね。これ結局、解決してないし、語りきってないんですけど、来週でいいんすかみたいな。
そうそうそう。こないだね、テレビですけど、ヒムロ京介に密着しましたみたいなやつやってて。はいはいはい、で、ヒムロがなんか最後、いや、何々っていうプロデューサーと一度仕事がしたかったんだよね、みたいなこと言ってて、へーって言って、今度アルバムがこうこうこうで作ってるんだよ、みたいなんで終わった後に、
うん、
コメンテーターのおっさんが、ヒムロさんが昔から持ってる大きな夢が原動力だったのかもしれませんね。それでは次のニュースですって、なんやそれお前そのコメントっていうね。
適当。
まあそれ何でもいけるやないかっていう。
まあでもそれあれじゃないですか、ね、朝の忙しいニュース番組とかでね。すごいその重大事件があった時に、では次はエンタメですみたいな。いや待て待てみたいな。
そうそうそう。FM ラジオとかひどいですからね。
いや本当にひどいっていうか空気空気って感じですけど。
だから通販でこんなもの買ったんですけど、実際こんなんじゃなかって大失敗でしたっていうメールに対して、いやー僕も時々通販ではいろいろ買っちゃうんですよね。次の曲ですって。
まとめろよ
だろ。お前のコメントもいらんでっていう。
まあ逆に面白いですけどそれ。
おいってなるね。なんか車止まりそうなりますからね。
ドリフみたいになるじゃん、素材。まあまあ、ね、よう聞いてれば都合上、ああ、切らざるをえんなと思う部分だ。逆にそこはギャグになるのは、まあ、ね、自然なオチですけど。
そうそうそうそう。ね、うん、なんか、もうちょっとなんか、ないか、こう、ネタはっていう。
まあ、意図的にやってないからおもろいっていうのは、あそこ面白さですね。
そうそうそう。
まあ、あとは、地上波テレビとかラジオはね、やっぱさっき言った、うん、まあ、下ネタとか18禁とか、まあ、禁止ワードも結構ありますしね。
うん。その辺ね、ことさらやるつもりもないですけど、
はい。
縛られないよっていう方向には持っていきたいというのもありますからね。その辺、うん、うん。うん、難しいですけどね。
あと、まあ、エンターテインメント性っていうのも、ね、まあ、娯楽性とも評価しますけど、やっぱりこれも幅なのか、深さなのかっていう部分と、まあ、ジャンルなのか、
うん。うん、
本当にこの多岐にわたりますし。
うんうんうん。そう
ですね。まあ、あと、私らはあれじゃないですか、その、ツイキャスとかユーストとかで、その、画像を出す側の方に特化するではないじゃないですか。
そうですね。
だから多分そこの融和性でさらに新しくっていうのは特にないですし。
ツイキャスとかもね、僕あんまりね見ないんでね。
だってまあよそ様ですんであんまりあれですけど、タイムマシンさんなんかどうぞ動画の方に行きましたしね。
ああそうですね。
うん。
まあ元々ねあちらは舞台の人なので。
そうですね。AD さんもそうですけど、まあ元々演劇畑の方ですからね。
うん。どっちかというとね、僕ね、その、取って出しで見せるものを作るよりは、
うん。
だらだら喋って、編集でどうにかするっていう方が、
はいはいはい。
言いたいこと言えるなっていう。
まあでも、なんでしょう、桜がマキシムを聞いてる皆さんはどう思ってるのかっても聞きたいですけど、やっぱりその、だらだら喋ってる感の、この、いい意味で緊張感なさと、うん、その、個人の持ってる知識の部分に深いところを、結構その、こじつけたり、理屈こねたりする部分で難しく言いながら、楽しく話して、落ち着けて終わるっていうのは、最大のやっぱ武器である色だと思うんですけどね。
うんうん
これが知的というカテゴリーでいいかどうかは、ま、聞いた方に任せますが。
そうです。知ってること全部言ってるだけですからね。
でも、あれですよ。やっぱ日々こんだけネタが溢れてると、どれ拾ってくるかでも全然料理方法変わってきますからね。
まあまあまあまあ。
ニュースやって最近ひどい話でね、すぐになんかネタが反対向いたりするじゃないですか。
う
ん、
そう。
調べてたら、あれこれ嘘でしたとか、うん、散々ネタ掘ってってできたと思ったら誤報ですよ言われたりとか。
そうそうそう。 うん、テレビとか見てて別にもう今日のニュースやっていらんで、そんなんやったらっていうね。
毎日まとめてもやっとけって感じもしますけど。
うん、そう、速報のやと、あとはもう全部一週間後とかでもええでっていうね。
まああのね、異国の方がよう言いますけど、日本は一体サブリミナルじゃないけど、同じニュースを何回流すんだって話ですからね。
そうそうそう。
しかもあんまりニュースじゃないことニュースにしてニュースなこと言わないっていう。
そうね、迷い込んだアザラシとかもええからっていう。
誰が得してんだって話です
けど。そうそうそう。それアホな獣がおるやろうよって。
まあね。いやーねー。
なんでね、まあまあ、その、時間、もうちょっと短くできたらなとは思いますね。
ああ、でもそれは初めて聞きましたね。
23分とか。
目指すフォーマットはそこでやってることは？
うん、15分さすがにちょっと短いかな。23分、4分ぐらいで25分切ると。
はいはい。
なんか、どう、お手軽に聞ける感。
はあ、はは
あ。大体僕がね、食後の洗い物を終えれるぐらいに聞き終える感じ。
リアル？
共働きなので洗い物は僕っていうね。
はいはいはい、はい。いいですね、そこはね。
ね、そういう感じのね。
まあでもそうすると逆に言えば、そのコーナーを入れるとか、メールを読むっていう部分のタイムスケジュールを割くのは難しいっていうのはもう決まっちゃいますよね。
メール読むでもいいんですけど、紹介できて一通ですよね。
うん、はい。まあ、うん、どこの番組では言いませんけど、どんどん溜まっていく投稿ですね。
そうそうそうそうそう。
特にポッドキャストは不定期更新さんが多いですから、もらって読むのが半年後とか結構ひどいなと思って見てますけどね。
ありますあります。
それ時事ネタじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。明けましておめでとうございますとか書いてあったりするから。
夏ですけどね。
ね。まあまあ、ウィークリーでやりたいよっていうのはね、まあ一つずっとあるので。
まああとは、あれですよ、ジャス君がさっき言った話の部分で言うと、まあ、総帥ラジオさんあたりみたいに、うん、iTunes レビューとか場所を指定して、コミュニティとして通信手段でここでそのやり取りをしましょうとか意見交換ください。まあ例えば、うん、まあ、ハッシュタグ以外のなんか場所を作るとか、まあ今だからこそ逆にミクシーの方を使ってみるとか、まあ弱かな方向行ってみたりとか。
ああ、そういう意味ではうちはコメント欄がそこに当たるんじゃないですか？
そうですね。でもやっぱりその、うん、常連さんもそうですけど、やっぱ書きづらかったり、言いたいけどもわざわざっていう人のためにもっと、その今で言う LINE ぐらい気楽にダラダラーと書けるような。
はいはいはい。
それともその桜がマシューラインを開くとか。まあなんか、ドロドロした感じになるような気もしますけど。
うん。でも、それもね、だから、割と月1収録ぐらいじゃないですか。
はいはい。
それも結構難しいとこもありますけどね。
個別で返していくとね、だんだんばらけちゃいますしね。
そうなんですよね。で、その辺、まあまあ、なかなか。
ねえ、だからまあ、SNS が逆に合わないんで、掲示板に戻るって話してるとこもおられますしね。
そうですね。SNS 結構ね、使いにくいとき使いにくいですからね。
まあ便利だけど制御しにくいって感じですかね。
うん、煩雑ですしね。
あとログを取る部分にも多少流れたりね、検索にヒットしないっていう部分の漏れもあって、結構その、リスナーさんがね、悲しんでるシーンをちょこちょこ聞きますし。なんで拾ってくれないんだっていうけど、検索と出てこなかったりとかありますからね。
そうですね。
という。
まあ、Facebook なんかは日本語検索が未だにできないですからね。
あれなんとかしてほしいですね。
なんとか多分ね、2日でできると思うんですけどね。
やっぱあれですか、ザッカーさんがやる気がないんですかね。
てか日本っていうのが全然そういう働きかけをしないんでしょうね。
どうもやる気がないとは言わないですけども、その加速させるために足らんもんがつかん以上は、どうにもならないですね。
まあ、
も
ともとね、なんか、あの人、脳みその構造的にそういうのはあんまり意識できない人ですみたいな話もあるじゃないですか。
映画でもようネタになってましたね。
そうそうそう。
はいはい、覚えてます覚えてます。まあだからこそ特化したと思うんですけどね。
そうそうそうですね。
はいはいはい。
まああれですね。じゃあとりあえず今後、ゲームの話もしつつ。もうちょっと短めに。
そうですね。
もうちょっとボケつつ、下ネタを入れていくっていう。
ハードルが、今なんかガコンガコンと上がってきた感じが。同時にか。
今回の会議会の結論、割としょうもないことが結構決まりましたというですね。
でもやっぱりいるっていう再認識と。
そうですね。やっぱ振り返っていかんとね。もう一つね、自分自身も認識できない部分とかってあるので。まあまあ、そのご意見ね。こうしろとか、この話題をやれとかね。
ああ、そうですね。横の方のフォームには確かお題の募集もしてられて、ちょっと今止まってるんでしたっけ、今。
あのね、うちのね、サイトね、あんまりみんなメールしてきはらへんので。
はいはいはいはい。
メールしてきはったへんのにっていう。
なるほどね。
ですね。
はいはいはい。はい、
なので、まあちょっと皆さんもご意見があれば。
ですね。
おっしゃっていただければと。
まあでもね、過去回でも300何回やってきたっていう経験値があるわけですんで、やっぱそれをいいようにこねくり回していかないともったいないですしね。
う
ん、
そうですね。
うんうん。
うんうんうん。なので、まあまあ、ちょっと今後もいろいろ変えつつ、は
い。そうですね。本当にまあいろいろと勉強させてくださいということで。
そうですね。変えたり変えなかったりするので。
はい。
もう全然ね、違うものになっても楽しければ何でもいいので。
うん、うん、うん。
その辺は。
そうですね。
はい。やっていきたいなと思いますという。
はい。
ことです。
はい。楽しく読んでおりますんで、ぜひぜひもうちょっと多岐にわたるご意見をお待ちしておりますということで。
そうですね。よろしくお願いしますと。
はい。よろしくお願いします。
はい。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。